ヤコブよ、あなたを創造された主は、イスラエルよ、あなたを作られた主は、今こう言われる。恐れるな、私はあなたをあがなう。あなたは私のもの、私はあなたの名を呼ぶ。お体に支障のない方はご起立ください。賛美します。賛詠24番。着席ください。三好牧師にお祈りを捧げていただきます。
お祈りをいたします。天の父なる神様、尊い御名をあがめます。あなたは天地万物すべてのものをお作りくださり、私たち人間をもお作りくださり、すべてのものを保たれ、すべを治めておられます。あなたの一人子イエス・キリストをお送りくださり、このお方を通して私たちを愛し、大きな犠牲をもって救いを成し遂げてくださいました。心から感謝いたします。あなたがこの朝も私たち一人一人の名を呼んで、あなたの御前に招いていてくださり感謝いたします。インターネットで礼拝に参加しておられる方もあります。一人一人を主よ、あなたの御前に導いて、どうぞあなたの御前に一緒に心から礼拝を捧げる時となりますように、どうぞ捧げる祈り、賛美、礼拝をどうぞ祝福しお受け入れください。恵み回収を、あなたは私たちに多くの恵みと祝福を与えていてくださいます。さまざまな危険から私たちを守り、健康を与え、私たちの小さな働きをも支えて祝福して助けていてくださいます。感謝いたします。私たちはお互い兄弟姉妹とされていますけれども、他人同士でありました私たちを兄弟として、姉妹として、共に座り、共に御言葉を聞き、共に祈りを捧げ、共に賛美を捧げることができるのは、ただただあなたの祝福、あなたのお救いがあってのことであります。あなたの祝福をいただいて、同じ神の家族として共に礼拝を捧げる恵みを心から感謝いたします。しかし私たちはこの祝福を恵みと捉えず、神の家族とされていることを忘れやすいのです。互いに支え合うこと、祈り合うことができません、できていません。日々それぞれの忙しさの中にあり、互いを思いやること、気遣うこともあまりできていません。どうかイエス様が私たちを愛して、罪から私たちを救い出して、神様の救いの中に生かしていただいていることを思い起こさせてください。あなたの愛と救いによって同じ家族として共に恵みを分かち合い、心合わせて賛美を捧げることができますように、どうぞ私たちをイエス様によって結ばれた神の家族となることができますように、どうぞ導いてください。どうかこの朝、主をお語りください。しもべは聞きます。私たちにあなたの御言葉を お語りください。聖霊の導きを与えて、私たちが心を開いて御言葉を聞き、あなたの御心を知り、信じてあなたに従うことができますようお導きください。神の家族である方々の健康をどうぞ顧みてください。体の弱さを覚えている方々を癒し、助けてください。いつもあなたが一緒にいて支えてください。高齢になっていらっしゃる方々を特に守って平安に満たしてください。さまざまな諸事情でここに集うことの難しい方々を覚えます。どうかあなたが顧みてください。神様の深い憐れみによって、どうかあなたが共にいてくださって、守り、祝福し、お支えください。 共に礼拝を捧げることができるようになりますよう、どうか導き助けてください。私たちの教会員の家族、子どもたちを守ってください。神様、子どもたちの祝福を祈ります。イエス様が子どもを私のところに来させなさい、妨げてはならない、神の国はこのような者たちのものですと言われました。神様の恵みがこの子どもたちに注がれ、祝福を与えてください。子どもたちの心の中に自分を作ってくださった神様を知り、神様の愛を知り、あなたを信じる信仰へと導いてください。また松山のぞみ幼稚園の子どもたちを、また先生方を祝福してください。幼稚園であなたが守ってくださり、支えてくださって、御言葉を聞き、祈り、賛美歌を歌う時が与えられています。神様から守っていただいていることをより深く知ることができますように、心も体も恵みによって、神様のあなたの憐れみによって成長していきますように、健康が守られますよう、どうか指導にあたる先生方の健康を守り、その働きを祝福してください。私たちの教会だけではなく、市内の諸教会を、四国各地の教会を祝福してください。建てられた説教者を今日もあなたが用いてくださって、御言葉を語りかけてください。礼拝を祝福してください。あなたの恵みによって礼拝のすべてをお導きください。先日も松山でも長い雨のこともあり、大きな被害がこの近くで起こりました。本当に悲惨な現実があります。そこで犠牲者がありました。その家族にとっても、近隣の方々にとっても、大きな不安や恐れを感じておられるかと思います。神様、どうかあなたが自分ら回復が与えられるように、復旧が進みますように、そしてそこにある方々にの心のところに、あなたが近づいて助けてくださることをお願いいたします。また世界各地で争いや戦争がなお続いています。早く戦争が終わって平和となるように、どうか解決が与えられますように、和解に向けて話し合いが進みますように、どうか憐れみ助けてください。主よ、今あなたを待ち望みます。あなたの導きを待ち望みます。主よ、どうぞ導いてください。これらの願いと祈りを、私たちの救い主、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
お体に支障のない方はご起立ください。主の祈りを唱えます。主の祈り93号A。主の祈り。天にまします我らの地よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美します。賛美歌16番。Thank you. 朗読文を朗読します。朗読文、朗読詩編122編1節から9節。詩編122編1節から9節。小さい字を私が読みますので、その後続いていただけたらと思います。主の家に行こうと人々が言ったとき、私は嬉しかった。エルサレム、都として建てられた町、そこにすべては結び合い、主の御名に感謝を捧げるのはイスラエルの定め。そこにこそ裁きの王座が、エルサレムの平和を求めよう。あなたを愛する人々に平安があるように、あなたの城壁のうちに平安があるように、私は言おう、私の兄弟友のために、私は願おう、私たちの神主の家のために。どうぞご着席ください。賛美します。賛美歌540番。
心も思う。
聖書の箇所を拝読します。聖書の箇所、ローマの信徒への手紙12章9節から13節、古語訳聖書292ページになります。ローマの信徒への手紙12章9節から13節、聖書の箇所を朗読します。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み善から離れず、兄弟愛をもって互いに愛し、尊敬をもって互いに相手を優れたものと思いなさい。怠らず励み、霊に燃えて主に仕えなさい。希望を持って喜び、苦難を耐え忍び、絶えまず祈りなさい。聖なる者たちの貧しさを自分のものとして彼らを助け、旅人をもてなすように努めなさい。偽りのない愛 と題してメッセージを三好牧師に取り次いでいただきます。
私たちは神様から愛していただいています。神様の大きな愛をいただいて生かしていただいています。私たちの抱えている罪は大きいのですけれども、それよりも神様の愛、神様の恵みはもっと大きい。その神様の愛と恵みによって私たちは救っていただき、救い主を信じて生きています。イエス様は私たち一人一人をご自分に結び合わせてくださって、教会という信仰の共同体の中に私たちを招き入れてくださって、その体の一部に私たちをそれぞれしていてくださいます。ですから私たちは互いに、お互い違う個性を持っておりますけれども、同時に共に生きている、共に支え合って生きている存在です。先週学びました12章の6節には、私たちは与えられた恵みによってそれぞれ異なった賜物を持っていますとあります。イエス・キリストを信じる者すべてにこの霊の賜物が与えられるとあります。で、使徒ペテロという人が使徒言行録の2章の38節で、悔い改めて、イエス・キリストの名によって洗礼を受けなさい、そうすれば約束として聖霊が与えられると語りました。ですから私たちはイエス様を信じて洗礼を受けたとき、約束としてイエス様を信じる者が聖霊をいただいて、その聖霊の力としての霊の賜物をいただいているということを感謝したいと思います。そこのちょっと読んでみますと、悔い改めなさい、めいめいイエス・キリストの名によって洗礼を受けなさい、受け罪を許していただきなさい、そうすれば賜物として聖霊を受けますとあります。私たちはその霊の賜物、聖霊の力をいただいていることを感謝して過ごしたいと思うんですけども、そういう受けていることは共通しているわけですけども、その働きが各自異なります。私たちは与えられた恵みによってそれぞれ異なった賜物を持っています。それは何のために使うものかというと、教会を建てるため。まあ、建てるといっても何か新築して木材で集めるとか、まあ、この街道のように鉄筋でそういうものを作り上げるということじゃなくて、私たちの霊的な神様の家族としての教会を建てていくということであります。それはどのように建てていくか、どのようにしたら教会が建っていくのか、またお互いに奉仕し合うことによって建っていくという面もありますけれども、一番重要なのは愛です。愛によって教会は建てられていくということなんですね。で、今日今司会者も読んでいただいた箇所なんですけども、ここに偽りのない愛に生きなさいと教えてくれています。キリストを信じる者として偽りのない愛に生きる、真実に人を愛する者として生きることが教えられています。聖書の中に 隣人を自分のように愛するという言葉がありますけど、これは旧約聖書のレビ記の19章にすでに語られているものですけれども、主イエスご自身もこの戒めの中で最も大切な戒めの一つだと言われました。隣人を愛することは聖書の伝える信仰の根本です。しかし私たちが今日このことに注目したいんですけれども、このパウロという人がこの使徒ローマの信徒の手紙において、このイエス様を信じるというか、イエス様にある福音とは何かを記しているわけですけれども、この今日の箇所になって初めて隣人を愛するということを語っている。パウロという人はキリストを信じる信仰はどんなものだということを書くローマの手紙において、この隣人を愛しなさいということを最初に言い出したわけではなくて、パウロが一番伝えたかったことは何かというと愛なんですね。それはどんな愛かというと、私たちが隣人を愛する愛ということよりももっと大事な、神様が私たちを愛していてくださる、神様が皆さんを、そして私を愛してくださっているという神様の愛を伝えています。それは神様がどこまでも私たち人間を限りなく愛してくださっている愛です。一人子イエス・キリストをこの世に送って、私たちを罪から救い出すために十字架にかかって、この方を十字架につけてまで示してくださった愛です。まず神様が私たちを愛してくださって救ってくださっているから、それゆえにその愛を私たちは見せていただいて、あるいはいただいて、神様の愛に生かされて隣人を愛することに至っていくんだということをパウロは私たちに伝えています。ですからここでパウロが語る愛に偽りがあってはなりませんというのは、神様という方が偽りのない愛を持って私たちを愛していらっしゃるんだという、そこなんですね。つまりイエス様を通して私たちを愛していらっしゃる愛は、私たちを裁くことがなく何とかして救おうとして一人子を十字架にかけてご自分の命を犠牲にしてまで示された愛です。偽りのない真実の愛です。しかしその愛を私たちがいざ自分たちのうちに受け取って、それを生かそうとするときに偽りに陥ることが起こるんだということをパウロは知っていました。この偽りという言葉は偽善とか演技というこ とも訳せる言葉です。役者が芝居をするとき演技して、その役柄を演じるように愛を表すのに演じたり見せかけたりする程度のものにとどまっていることがあるということです。本当の愛、本来の愛は無償の愛ですが、いつの間にか私たちはその愛を人間的な関係に置き換えてしまうときに偽善が入ってしまいます。表面は愛という表示がなされていても、中身が自分には無理だから、もうできないから、人間的な愛し合う、愛し愛されるテクニックとか偽装とか演技にとどまってしまうことになってしまって、愛が偽りになる可能性があるわけです。いかにも愛しているように見せかけて、本当はそうでないのに愛があるように振る舞って人を欺いてしまう、私たちはそういう偽りの愛に陥ることが多いのではないかと思うんです。実際にはただ演技していることがあるのではないか、人を愛している、生きているように努めて努力したとしても、自分の心の中を振り返ってみたら、愛に生きている自分を一生懸命演じているだけだったのではないか、自分は愛のある人と思われたくて、そのために一生懸命愛のある生活をしようとしていきます。しかしそれは自分のためであったり、自分の評判のためだったり、愛における自分の偽善、偽りではないかと感じない人はいないのではないかと思うわけです。私たちは人を愛していると思い込んでいます。自分の愛には偽りになってしまいやすいのではないかなと まあ、反省することをしばしばです。でその中で今日後半に旧説の後半に悪を憎み善から離れずという言葉が続いています。ここで愛するというのは悪や罪を多めに見ることのように思いやすい私たちです。聖書の中にイエス様が山上の説教の中で父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ正しい者にも正しくない者にも雨を降らしてくださるというマタイの福音書の5章にある言葉がありますから、神様は正しくない者をもう優しく許してくださるのではないかと思って悪を憎むということに抵抗を感じることがあります。特に自分が行った悪や罪に対して、憎むということができにくい私たちです。そして人のした自分に対する悪にはひどく憎むのに、そんなことにはっきりと向き合うことができないこともしばしばです。でもこの御言葉は今日私たちに問いかけています。悪を憎みという言葉ですね。はっきりと罪をとはっきり向き合いなさい。自分の悪や自分の罪を、人の悪や人の罪を曖昧にしないで、はっきりと認め、責めなさいと言われる言葉です。悪を憎む。この憎むという言葉は、このひどく憎むという意味なんですね。我が子をかわいさに悪に目をつぶってしまうことがあります。それでは愛ではなくなります。同じように、兄弟姉妹の悪を放っておく、それは愛ではないのではないか。自分の犯した罪を憎めなくなって放っておくこともあります。それは愛ではないのではないでしょうか。主イエスは悪を行う者の不正や不義をはっきりと憎まれました。主イエスは人の罪を曖昧にしないで、はっきりと向き合われましたから、自らが十字架の上で犠牲になって、人間の罪を背負ってくださいました。犠牲になるほどに罪を憎み、罪を背負って死んでくださいました。そうすることによって愛を表されました。愛は憎むのだと言われます。また、善から離れずとあります。この意味は善にしっかりと結びつくとか、ひっつくというような意味です。今の世の中はすべてが相対化される流れの中で善悪の判断の基準が曖昧になっています。白か黒かの二者選択の判断を避けます。明確な善、明確な悪という判断を避ける傾向があります。まず私たちはイエス様から愛される愛、イエス様の許しを受けてイエス様の愛として受け止めて、その上で迷うことなく善に親しく結びついて応答していくお互いであらせていただけたらとお願いします。次に実節の御言葉に注目したいと思います。兄弟愛をもって互いに愛し、尊敬をもって互いに相手を優れたものと思いなさいとあります。この兄弟愛という言葉はギリシャ語でフィラデルフィアと言います。これはもともとは肉親の親子、それから実の兄弟の間に生まれる自然な家族的な愛情を表す言葉です。その言葉をこのパウロは教会で初めて肉によれば家族でもない者同士が神様から愛され、神様を信じて神の家族とされた者同士であるゆえに、お互いを愛する兄弟よと呼びかける愛情が不思議と生まれているのだと伝えています。神様の目から見れば、神様を信じる者を等しく神の子として愛してくださっているのですから、自分と同じように神の子とされている他のキリスト者を兄弟とする愛です。その人のためにもイエス様は血を流して死んでくださいました。それほどの人です。神様、霊の家族とされているお互いだから、心から互いに愛し合いなさいと伝えています。こう互いに愛するというのは、慈しむというふうにも訳される言葉です。家族同士が本当に親しく心を配り合い、 心遣いを表す意味であります。そして尊敬を持って互いに相手を優れたものと思いなさいとあります。この兄弟愛を受けて神様は主を愛そうとするとき、私たちは兄弟に対してどう接していくべきなんだろうか。相手に対して尊敬を持って、尊敬の心を持って相手を目上の人のように見ていく。相手の中に自分より何か優れているところがあるんじゃないか、ああこの人にはこういういいところがあるなということをね、認めてあげる。尊敬を持って神様の前にその人を、この私も同じように神様から作っていただき生かしていただいているんだと認めていくことです。相手から愛されることを求めて待つのではなく、まあ、私たちはしばしば、まあ相手の人がね、こう私の方に近づいてくれさったら、まあ、こっちから近づいてあげてもいいなという、まあ、そういう思いがあるわけですけども、この御言葉は自分の方から進んでまず愛していきなさいと言われています。自分が愛されているという喜びと感謝を持って他の人を愛していく、他の人を大事にしていく、思いやりを表していくということが言われています。マルコの福音書の14章の3節以下で、イエス様がある家で食事の席についておられたとき、一人の女性が純粋で非常に高価な鳴戸の香油をイエス様の頭に注ぎかけられたことがあります。この出来事はイエス様の十字架のかかる直前に起こりました。その場にいた人たちはこの様子を見て、無駄遣いをしている、もったいないと憤慨して、この女性のしたことを厳しくとばかめました。その時イエス様は何と言われたかというと、するままにさせておきなさい、なぜこの人を困らせるのですか、私に良いことをしてくれたのだと喜ばれました。この女性はイエス様から許されたことを思ってイエス様にそうしたのでありました。この女性のこの行動は自発的な行動でした。イエス様から自分が愛され許されたので、イエス様にお答えしようと行動しました。イエス様は私たちを無償の愛で愛してくださっています。その愛に対して私たちもこの女性と同じように純粋な熱い愛が起こっています。その時受けた愛に応えていこうとする愛が起こるわけです。主イエスの愛を知った私たちはこの愛にお応えするところから互いに愛し合うという交わりが始まってくるのではないでしょうか。十一節を見ていきたいと思います。怠らず励み、霊に燃え、主に仕えなさいとあります。この直訳をしてみますと、熱心で怠らずとも訳される言葉です。教会では同じ信仰者者同士がイエス様からいただく愛を覚えて、熱心に怠惰にならずに仕えていきなさいという意味であります。イエス様から愛された者として熱心に励み、怠らず神様の前に仕えていくことが求められています。霊に燃えて主に仕えなさい、この言葉がですね、私の部屋にこの額があるんですけど、これは本田浩二という先生が私の前に仕えていた南伝道所のために、送ってくださった御言葉なんですけど、毎日見ながらね、霊に燃えって何だろう、霊に燃えって何だろうとこういつも考えるんですけども、これは愛することに熱心になるために、それをさせてくださるのは聖霊の働きだということではないでしょうか。聖霊が結びが愛です。霊の結びは愛だとガラテヤ書にありますから、聖霊に導かれて霊に励まされてこそ愛が豊かにいただくことができて愛に生かされていくのだということではないかと思うんです。聖霊に励まされ、聖霊の導かれる愛をいただいて主に仕えていく、主に仕えていくように他の人に仕えていくことをイエス様は喜んでくださるのだということではないでしょうか。そして12節、 希望を持って喜び、患難を耐え忍び、絶え間ず祈りなさい。この今私たちの現実を見ていきますと、本当にさまざまな苦難があります。まあ苦難というほどの苦難じゃないかもしれませんけど、辛いことや大変なこと、困ることもいっぱいあります。その中で私たちはもがいてしまいます。そのために目先の困難や苦難で暗い気持ちになり、何か寂しくどうしていいかわからない気持ちになります。そうなると今の自分の目で見ているところだけの判断で、ああもう喜びがこの程度だろう、この悲しみはずっと続くかもしれないとか自分で判断してしまって、目の前の暗い状況が良いことにはならないのだと決めてしまいがちです。確かに苦しみは辛くて大変です。だからこそ希望を持つことが必要です。将来未来に良いことがあると信じて明るい希望を持つことが必要です。しかし感謝なことに、私たちはその苦難の中で救いを成し遂げられたイエス・キリストの愛に導かれて、神の栄光に預かる希望をいただいています。そればかりか、苦難をも誇りとする、苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むことを知っているというパウロの言葉がありますけれども、私たちは神様から、いやイエス様が私たちを愛していてくださいます。許していてくださる。私たちのために今も天にあって祈っていてくださる。完全な救いをもたらすためにこれからイエス様は来てくださる。そして私たちを本当に救ってくださる。そういう希望を抱いて喜ぶことができるのだということであります。苦難を耐え忍ぶ、イエス様を信じることのゆえに反対を受けたり、あるいは苦難にあったりすることもあるかもしれません。その苦難の中で信仰を持って主を信じて生きるために何が必要かというと、忍耐が必要です。その苦難を耐え忍ぶ、そして絶え間ず祈りなさい。希望を持って喜び、苦難に耐え忍ぶために神様の助けが必要です。神様に目を向けて、神様に近づいて、神様の助けを願い求めましょう。神様の助けを祈り求める祈りをして、神様に心を向け、神様がちょうど良い時に必ず助けてくださると信じて、私たちは、諦めないで信じて祈るお互いであらせていただけたらと思います。で、最後の13節ですけども、聖なる者たちの貧しさを自分のものとして彼らを助け、旅人をもてなすよう努めなさいとあります。ここにある聖なる者たちの貧しさ、まあ、これは当時のクリスチャンたちの貧しさがあったようであります。さらにユダヤ人たちからも迫害されたりとか、財産を放棄して逃げなければならないこともあったようであります。激しい危機にも見舞われました。そんな苦難が重なってエルサレムの生徒たちは大変厳しく貧しかったようであります。それで各地の教会がエルサレムの生徒たちを助けるために、まあ、献金を捧げていきました。彼らを自分のものとして彼らを助けなさいという言い方は、彼らに何か必要なものがあるかどうかを自分のこととしてよく調べて、ただ知識を持つだけじゃなくて、想像して彼らがどんな気持ちでいるかをイメージして、自分のこととして何ができるかを考えて助けなさいということであります。で、このことは私たちが今、私も本当にできているかどうか、できなければならないと思うのは、例えば教会に今日おいでになってない方が、あるいはもしかしたら病気かもしれない、あるいはもしかしたら、困難の中にいらっしゃるかもしれないということを想像しながら、あ、そんな時にどんな助けがいるんだろうかなとイメージしてあげる。その中で神様はどうかその方に必要な助けを与えてくださいと祈っていくことが大事なのではないかなとこう思うわけです。で、最後に旅人をもてなすよう努めなさいとありますが、当時のローマ社会、世界では巡回する伝道者がいたようです。パウロもその一人でした。迫害のために逃れなければならない。所用で訪ねた人たちもありました。ほとんどが見ず知らずの赤の他人です。 しかし彼らは神様の家族、兄弟姉妹だ。初めて出会ったクリスチャンでさえも神の家族であることに変わりない。当時宿の事情も悪くて、教会の人たちはこうした人たちを温かく迎え協力していきました。ヨハネの手紙の 3-5 にはこういう言葉があります。愛する者よ、あなたは兄弟たち、それもよそから来た者たちのために誠意を尽くして誠意を持って尽くしていますとあります。ここには明らかに外部のクリスチャンであっても家族であることに変わりがない。その人が訪れたらその人のために、いろんなものを提供してあげたらいいんじゃないかと言われています。先日イー先生をお迎えする時を持ちました。まあ、先生だけじゃなくてご家族が、この教会に来てくださいました。皆さんが温かく先生方を歓迎しておられる姿を見ました。本当に良き交わりを持つことができて、感謝でした。また先生からもお礼状をいただきながら皆さんと良い交わりを持てたということを感謝するお返事もいただきました。私たちは例えば久しぶりに家族が遠くから帰ってきたりすると、もう温かくよく帰ってきたねと歓迎しますように、私たちも教会で久しぶりに帰ってくる仲間をまた家族を温かく迎えていくお互いでやりたいと思うんです。それはどうしてかというと、自分たちも神様に愛され許していただいているからこそ今があるんだということを覚えるからです。それを感謝する心で行わさせていただきましょう。神様は私たちを愛して許してくださいます。その愛を知ってお互い愛し合うようになっていきました。愛に偽りがあってはならないとあります。神様が偽りのない愛を持って私たちを愛していてくださいますから、その神様の愛に導かれて真実に接していくお互いであらせていただきたい。悪を憎み善から離れないようにしなさいと言われます。兄弟愛を持って互いに愛し、尊敬を持って互いに相手を優れたものと思いましょうとあります。一つ一つが本当に神様の愛が示されて、神様から愛によって導かれなければできないことだと思います。神様が私たちを本当に愛して、真実の愛を持って愛してくださっていることを覚えながら、私たちはお互い愛を持って接し合うお互いでやらせていただけたらと心から願います。お祈りいたします。恵み深い神様、あなたが私たちを愛して罪深い私たちをためにイエス様をこの十字架につけて私たちを贖い救い出してくださるほどに愛してくださったことを感謝いたします。私たちはそのことに本当に気づかせていただき、愛していただいていることを知らされています。その知らされた私たちがこのイエス様のに導かれて本当に愛することができるように私たちを導き助けてください。私たちが心から隣人、兄弟姉妹を愛することができますように、どうかあなたの愛で私たちを満たし祝福してください。助けてください。あなたがこの松山共同教会を神様の家族として、神様の愛の中にこれまで導いてくださいました。これからも本当に神様の愛に満たされる教会としてあなたが育て導いてくださいますようにお願いいたします。これは願いと祈りを私たちの救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。